主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスは人々に言われた。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の福音書はこの灯火を、灯しなさいというですね、イエス様の教えですけれども、灯火を灯して、今はその灯火というものが、ちょっとあんまないとはないといえばないですけれども、光をこの祭壇の上にろうそくを灯すような、でもそれをろうそくを灯してですね、それを器で覆い隠したり、この寝台の下に置いたりする人は、それは確かにないでしょう。そして入ってくる人が光が見えるように、食台の上、このテーブルの上に置くでしょうということですよね。ある意味ごく当たり前のことを言ってるわけですが、もちろんこの灯火というのは、例えというか比喩でイエス様がこのお話をしているわけですね。実際この灯火を灯さなきゃならないのは一体、どういう時なのか、これまた当たり前ですけど、昼間に灯すわけではなくて、夜になったら照らすわけですよね。祭壇のろうそくは別に昼間だからあれなんですけど、これは神様の現存の印で、礼拝の時には別に明かり取りのためにつけてるわけじゃないですけど、でも最近の話であるなら、この千葉の停電ですよね。停電で電気がないならばやはり困るから、ろうそくを灯したり、懐中電灯や、そういうものを使うわけですよね。だから灯火を灯すっていうのは、そういうことなんですよね。つまり暗い時にこそ灯火を灯さなきゃならないということですね。でしかも灯した灯火をこのテーブルの上に置かなきゃならないということですね。この器で隠したり寝台の下に置いたりする人はいないというわけですが、この光がですね、今言ったように神様の現存とか神様の恵みを表しているとしたら、私たちはそういうことが実は多いからイエス様がこの話をしているということなんですね。先ほどの話で続きで言うならば、昼間灯さなくていいんですよね。で夜だけ灯さなきゃならない、灯火というものは。だから昼っていうのは何を言ってるかって言ったら、今日のミサで言うなら健康な時ですよ。健康な時はある意味何にもしなくていいわけ、元気だから。じゃあ灯火を灯さなきゃならないのはまさしく病気の時ですね。あるいは人生に苦難とか困難がある時に灯火を灯さなきゃならないということですよね。明かりが必要だから。健康で物事がうまくいってる時は別にいらない、それで順調なんだから、いらないわけですが、でもこれがやはり人間不思議なことで、暗闇の中で私たちは暗闇に負けちゃうってことなんです。あるいは暗闇に振り回されちゃって、灯火を器で覆い隠したり寝台の下に置いたりしてしまってるってことなんですね。たびたびなんでかって言ったら、暗闇に負けてですね、暗闇に振り回されて、病気に振り回されて、あるいはその人生の困難に振り回されちゃって、灯火を灯すことを忘れてたり、 せっかくある灯火を隠しちゃったりしてることが日常生活ではまあたびたびあるっていうことを私たちはまずまあ、反省というかですねしなきゃならないことだというふうに思います。で暗闇が迫ってくるわけですよね私たちに。で暗闇を追い払おうと思ったって暗闇は追い払えないっていうかこの暗闇をと戦うことができないっていうか暗闇を追い払おうと思って努力したって暗闇なんだからなんていうんですか別の言葉だったら闇と戦うことはできないんですよ。闇は闇なんだから。で闇の中ですることはたった一つなんですよね。火を灯すってことだけど。で火を灯したら闇は消えるとなんですね。で多くの人は光のことを忘れて闇のことばっかり考えてるんですよね。闇のことばっかり考えて闇がどうすれば片付くだろうかっていうか闇をこうなんていうのかな箱に入れてこの部屋から追い出そうとかいろいろしてるけどそんなこと無駄なんですよ。光をつければ消えちゃうんです闇は勝手に。で私たちのそういうことはたった一つなんです。灯火灯すことなんですよ。自分の心と体に神の恵みをこの世にろうそく机の上とか祭壇の上にろうそくの火を灯すことで勝手に闇は消えていくんですよね。だからこの、まあ、昨日だったおとといだったかその、まあ、千葉の停電の話でねその今まではそのスイッチ入れたら電気つくと思ったらもうつかないから不便ですっていうふうに言うんですよね。私たちの健康もそうでしょう。健康がある時にはスイッチ入れたらパッとつくからそれが当たり前だと思うわけですけど病気になるってことはスイッチを入れてもつかないようになっちゃってるわけですよね。じゃあどうするかって言ったらろうそく灯せばいいっていうことですよね。お部屋のスイッチは効かないんだから。だからろうそく持ってきてろうそくの火を灯せばまあこういうふうにねパッと光で全部闇が消えるようにはもちろんいかないです。真っ暗闇でこれつければ闇はでも薄くなりますよつけた分だけで。私たちのそれは信仰生活の歩みの中で一番大事なのはもう明らかです。灯火を灯すことですよ。皆さんの生活と心の中にですね灯した分だけ明るくなって闇が消えるわけですよね。で灯火を灯すということは神様の現存の印神の恵みの印を私たちは意識的に灯してそれを大切に生きていこうとする中でおのずと闇は消えてくるということですよね。まあそれを心がけましょう。とにかくみんな闇の方ばっかり見れてこんな苦しみがとかもうこんな大変ですとかいろいろもちろんいろいろねそれはその通りだと思いますけど闇が深ければ深いほどどう光を灯していくのかということを考えた方が、まあ、ずっと積極的だし、まあ、意味があるのではないかと思いますね。だからもちろん、まあ、お医者さんの指示に従ってできるだけの治療をもちろんするってこと自身が火を灯すことでしょうし、あるいは自分の健康にいいことをしたり健康にいい心の状態を保ったりそれらすべていろんな面から私たちは灯火を灯していくことがいつも可能だということですね。まあ、それを私たちが心がけるならば私たちの信仰生活私たちの日常生活は、まあ、どれほど前向きで恵みの豊かなものになるのかっていうこと、まあ、それを私たちは一番、まあ、心にですね刻みたいというふうに思います。でプラス言うならば、このピオ今日はだからピオ神父さんの、祝日で、まあ、このミサはピオ神父さんの取りなしで捧げたいと思いますが、まあ、日本じゃあんまり人気がないというか、まあ、それほど知られてないけど、まあ、多分現代のまあ、カトリック教会で聖人で人気二分してんのはもうマザー・テレサとピオ神父ですね。この二人がもう突出して人気がある、方ですね。ピオ神父さんっていうのはまあなんか また帰ったらなんかネットかなんかで調べてもらったり、まあ、イタリアの田舎の村で、まあ、ずっと教会でね働いてただけのシムさんなんですが、まあ、何が特別かと言ったらその、聖婚といってですね、まあ、英語でスティグマっていうんですけど、イエス様の受難の印を50年間を見てたんですよ。両手のひらと両足と脇腹の5つの傷を受けて50年間こう生きた、まあ、方で、まあ、非常に病弱、まあ、病気ばっかり、しかも病弱でですね、ちょっとまあネットに載ってたんですけど、どういう病気をしてたか、胃潰瘍、腸チフス、腎臓結石、気管支喘息、肺結核、鼻炎、耳炎、ヘルニア、胸膜炎、関節炎というこれだけの病気があったと今言われてるんですけれども、まあ、ともかく非常に病弱な上に十字架の印を、まあ、見てたんですよね。でもその、まあ、それだからこそかは分からないけれども、ものすごくたくさんの人を癒したり霊的指導をしたんで、また、まあ、有名な人で、まあ、とにかく奇跡物語ばっかりという、まあ、すごく極めて特別な、まあ、方だったんですけど、まあ、でも僕初めてピオ・シムさんの、まあ、簡単な記事を読んだ時に、まあ、それはあんまり知らなかったからですけど、僕と同じ人がいるって思って実は驚いて同じ種類の、まあ、今は割と詳しく知ってるからもう足元にも及ばないとよく分かりますけど、初めて知った時に僕と同じタイプの、まあ、僕病弱で非常に、まあ、性根はないんですけどね、ないから別に全然違うんだけど、でもその 病弱で体が弱いっていう聖人というところはまあ非常に共感してですね、まあ、初めてなんか僕と同種類の聖人がいるって実は非常にだからピオシムさん親近感をずっと私は持ってるんですけど、まあ、実際今でもあの彼に取りなしを願って癒される人は、まあ、実際今でもいるんですよね。あの私がこの教会でこの癒しのミス始めたのは2008年からなんですね。実はもう10年以上やってて、ビタリーシムさんから頼まれて始めたのが、まあ、最初だったんです。でまあ、年に今も3回ぐらいかなあの まあ、やってるんですが、その最初の時の主催者のグループの中にいた一人の男性なんですけど、彼がピオ・シムさんの取りなしで癒された人がやっぱりいたんですよね。彼は白血病だったんですが、その巡礼で、まあ、一縷の望みをかけて、まあ、あのもう重い病気だったんですけど、そのイタリアの田舎の、その彼 その亡くなった過ごしたところに行ってですね、あの行ったそうなんですよね。で他の日本人はみんな元気だったから、昼間そのなんか遠足かなんかに別のところに行ったんだけど、彼はもうなんて重い病気だから、もう当然もう歩くのもあれなんで、もうその海道でずっと一人昼間お祈りしてたんですよね。そしたらあの一人の、まあ、それがねまたそのブラザーがカプチン会なんですよね。カプチン会のブラザーかシムさんが出てきて、まあ、それがもうちょっと神秘的で、それがもしかしたらピオ・シムさんだったかもしれないけど、とにかく、まあ、イタリア語もちろんできないんですけど、そのブラザーがおいでおいでっていうの。で、まあ、その彼一人で座ってたからそしたら神戸屋の奥の方まで連れてってくれて、そしたらそのピオ・シムさんでだから50年間血を流してたから包帯巻いたりして何とか血がダラダラ流れないように、だからグローブを つけてたりしてたんですよね。でそれは今生遺物で、その何とかこの普通の人は入れない奥の奥の間に、その彼が 血がついたグローブだったか布だったかなんかをそのブラザーが取り出してきて、それでその白血病だったからどこが悪いのかな、まあ、胸と背中をその撫でてくれたって、その彼の血痕がついたやつでですね、でその撫ぜてお祈りしてくれたと。でその後お見聖堂に戻ってるうちに、まあ、体がカーッと熱くなってですね、それでなんかもうこれでダメかなと逆に思ったけど、結局日本に帰った時には完全に治ってたっていう。だからまあ今でもだからピオシンさん その癒しの技を実は行ってるんですよね、まあ、行っててその方と、まあ、このその方がこの癒しのミサの最初のグループにおられて、まあ、でもこの10年間の間にまた病気になってその方亡くなられたんですけれどもまあでも結局、まあ、ピオシムさんのすごいところは、まあ、癒しをしたってことよりイエス様の受難を身に帯びてたっていうところがやっぱりすごいっていうか、この50年間こう自らイエス様の苦しみを背負い続けられて、だから彼なんかも灯火どころじゃないんですよね。それこそまあ太陽のようなやつは多いかもしれない。とにかくものすごい光で今でも人々を照らしてる、で未だに癒される人がいるわけですから、ピオシムさんの取りなしでですね、やっぱりだからそういうなんか姿勢が大事だ、まあ、もちろん皆さんだからピオシムさんの取りなしを、ね、願われたら、まあ、恵みがあるかもしれないですけれども、でも大事なのはやっぱりこの灯火を灯すっていうかですね、イエス様の苦しみを自ら自分も背負ってこの神の恵みを生きていくっていう、それの方がそこがなんかすごく尊いって気持ちが、その、とにかくあまりに奇跡の数が多すぎてもうすごいんですよね。まあでもそういうとこばっかり目を向けてまた仕方がないですから、2箇所同時存在というのはずっとその村にいただけなんだけど、バチカンに現れて誰か助けたとか、あの飛行機事故で死にそうな人に急に彼が現れて助けられたとかって話がまた山のようにあるとか、まあ不思議な、まあ、あの話がまあ山のようにある人なんですけれども、でもなんでそのような恵みの力が働くかというと、自らイエス様の苦しみを身に帯びておられたからですね。で私たちもそのような姿勢でしょう。やはりイエス様の受難を、苦しみを自らの病のうちに背負うことによって、復活の恵み、神の現存、神の恵みを生きるっていうか表すっていうんですかね、証しするというか、まあ、それこそが本当に一番尊い私たちクリスチャンの生き方じゃないかなと思います。まあ、もちろん私たち弱いから、一番最初に言ったように苦しみとか闇に振り回されちゃうガチではもちろんあるんですが、でもそこでとどまらないで、やっぱりイエス様の受難とともに私たちは復活の恵みに向かっていると、その積極的な気持ちを失わずにですね、歩んでいけるように、まあ、このミサで祈りを捧げたいと思います。